彩れあやはの夜な夜なフリートーク、はい、第24回目でございます。24回目と言ったら、はい、2年経つということですね。はい、感慨深いな。そして私は今月頭に舞台が無事終了しました。イエーイ。ということで、後ほどね、そのことに対してもいろいろ語っていきたいと思うんですけれども、わー、もうなんかね、いろいろ今感慨深くてテンションがとっても高い私ですね。いやー、なんでしょうかね、今年はいろいろ天気だった気がします。今まで起きなかったいろんなことが起きましたね。こう集約するとなんかそんなことを言うとなんかこう年の瀬みたいですね。まだ終わらない、まだ今年は残っている。あれですよ、もうすっかり秋見てきちゃってね。最近急に寒くなるから慌てて衣替えしましたよね。といってもなんかこう長袖を着やした。私ね、年がら年中袖まくっちゃう人なんですよ。長袖着てても気づくと袖まくる。なんかこうね、首周りこう手首とか足首とかなんか布で覆ってんのあんま好きじゃなくて、何かしらまくっちゃう。だからこう足元もこう腕周りも七分丈が好き。七分丈、五分丈、そうなんですよ。だから最近気がついたんです。だいたいこう袖をまくっても変じゃないデザインとか、あらかじめ七分丈のデザインとかを探すようになった。賢いっつってね。いやでもなんかこう去年まで似合ってた服とかがあんまり似合わなくなってきたなと思って、結構ね、まあお気に入りで劣化してたっていうのもあって捨てちゃったんですよ。で、新しい服をじゃんじゃんバンバン買ってたんですけど、まあまたね、ちょっとずつはちゃんと違うんだけど、こうねパーソカッパって開けた瞬間に、あ、なんか色合いとかから似てんな、また自分の好きなからばっかり増やしちゃったなって思って笑ってる。大丈夫、あの形は違います、服の全体像。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聞いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。ということでね、今日も早速やってまいりました。フリーコーナー。今日ももちろんラジオドラマやるんですけど、なんか今日が乗ってちょっと長めになっちゃったと思うので、早々と始めていきたいと思います。この寒空で水ってせめてお湯だろう。山と積まれた洗濯物を前に私は思わず叫んだ。大きなたらいのようなものに洗濯板で冷水に手を突っ込んでジャブジャブ。ねえ、異世界でしょ、ないの魔法、便利な魔道具。あ、そっか。あ、でも、メイドごときに使わせないよね。くそ、あの、はっきり押し！この令和に手洗いとかないわ！ルカ、また叱られちゃうわよ。サシャ、チン？はい、追加。うえ！容赦なく増える衣類に、私は思わず悲鳴を上げた。青い髪、青い目の美少女は、呆れたように笑ってる。彼女は、サシャ。私がこの世界に来てから、正確には、このルカという少女に転生してから、何かと面倒を見てもらってる。この屋敷は、ジージン族やハーフエルフが多いらしく、私のような純粋な人間は珍しいんだって。サシャチンも、きっといろんな理由があるのだろうけど、今の私にはわからない。屋敷にいる間は、使用人として酷使され、能力や容姿に優れたものは、奴隷商を営む主人に売られてく。一つミスればすぐお仕置き、暴力に食事抜きなんてお手の物。異世界なのになおブラックな環境下で、なんとか日々を切り抜けられていられるのはサシャチンのおかげだ。昨日だって、バカね、女の子がこんな傷作っちゃって。細くて白い、でも 荒れた指先がそっと私の方を撫でる。手当てはされてるけど、正直あちこち痛い。サシャチンは大丈夫だったの？生娘じゃあるまいし。ごめん。いいわよ、別に。昨日私は初めてお仕置きという名目でセクハラを受けた。いや、受けそうになった。助けてくれたのはサシャチン。こんな拷問趣味のドスケベ親父にやられるくらいならって舌を噛み切ろうとした私。取り押さえに来た羊長と一緒に現れた彼女。
よかったな、アルカ。ご主人のお気に入りのサシャならうまくなだめてくれるだろう。
話には聞いてた。全員がこのドスケビ野郎のどこかにかかるわけじゃないって。自分で言うのもなんだけど、このルカって子は元々の私とよく似てる。年の割に童顔で幼児体型。昨夜、私はもちろんだけど、ルカって子も初めて寝室に呼ばれたらしい。理由は、ここ最近の仕事ぶりが不真面目だって。どうせよそでも、ショックの娘の行く末なんて大して変わらないわ。
やだ。
白い肌、青い目、サラサラの髪の美少女が思わずこぼれた私の本音を聞いて吹き出した。
何が？
平気な顔しないで。昨日は私のせいだけど、私をかばってくれたからだけど、だからこそ。
好き好んでしてるわけじゃないでしょ。
まあね。私知ってるから、サシャチンがいろんなやつに抱かれてる分、他の子の負担が減ってること。昨日、私があれだけ暴れたのに、この程度と済んだのは、あの後、サシャチンがなだめてくれたからってこと。
そんなこと。
ああ、もう、たかだかブラック企業ごときでガタガタ言ってた自分が本当に恥ずかしい。乙女が自分を犠牲にして平静に振る舞う。平気なわけないのに。もうサシャチンってばほんと偉い子、花丸あげちゃう。そんな彼女がけなげでいじらしくて、私は手放しで褒めた。
え、ちょっとサシャチン、なんでなんでなんで泣くの？
ポロポロと真珠みたいに涙をこぼすから、私はとっさにサシャチンをぎゅうぎゅう抱きしめた。
どうしてるかまで泣くのよ。
わかんない。泣いてるサシャチンは子供みたいだった。迷子の子供が必死にお母さんを探してる時のような。なんだか私もサシャチンがとっても愛しい、そんな気持ちが込み上げてきて思わず泣いてた。普通さ、異世界に来たら何がしかあるじゃない？自由な生活とか使命だとか試練だとか、とにかくあれこれ。何もないじゃん、私。異世界来てもブラックなままじゃんって。そんなことなかった。きっと私はこの子のためにここに来たの。主役とかじゃなくても、物語のメインなんかじゃなくていい。泣いてるこの子を抱きしめて、友達になるためにこの世界に来たの。異世界転生してもブラックだったけど友達ができました。はい、というわけでね、今回はゆり風味となりましたね。もう最初の方で噛んだから、もう私メンタルがガタガタ。甘噛みした。
家でね、読んだ時に、あ、ここ噛みやすいなと思って気をつけたところは噛まなかったの。他のところを噛んでしまったの。あ、ショックです。まあショックはショックで置いといてと。
今回はゆりふみ、はい、前回が BL ふみだったので、なんか BL とゆりを交互にした感じになりましたね。たまたまです、そういう順番でした。
いやでもね、ほっとくと私は 7-3 の割合でだいたい BL とゆり、あれ、ノーマルがないぞ、そんなこと、待って、6割 BL 3割がゆり、1割くらいでノーマルを好みます。ノーマルなものがダメってわけじゃないんですけど、私はすごくわがままなので、自分好みのヒロインがいるとすごくドハマりするんですけど、なんでしょうね、ほら男の子も女の子もヒロでありヒロインじゃないですか。なんかね、 そういうね、私の個人的な性癖と感覚に基づいてそういう感じになっちゃうんでしょうね。不思議です。いやというわけでですね、そう冒頭にも言いましたが、私は無事舞台を終えました。いやもうめちゃくちゃ楽しかったです。そして緊張した。これを聞いてる皆さんにここだけの話、いやツイッターでもちょろっとはこぼしてるけど具体的には言ってない、私は今回すごく緊張した。なんでって思った。稽古期間もその1ヶ月足らずぐらいだったから、まあ気持ち短めではあったけど、まあまあ でもそれでもしっかりね、もう最初の顔合わせの時である程度役を作ってきてねっていう風に事前に言われてたから、役作りバッチリ決め込んで、いやもう私完璧じゃないぐらいの気持ちで稽古に臨んでたのに、あら不思議、本番入ってゲネップのをこなした日に急に緊張感が湧いてきた。なっつえみたいな。で私はこの緊張を今後こんなことにならないために生かすべく自分を冷静にね、そうこうね観察して俯瞰してみようと思ったの。あ、私今回めちゃめちゃいい役だって気づいて、いや私の中でね、台本読んだ時点でも、あいいやから私こういう役してたんだ、好きだなって思ってたんだけど、すごいね、今までもこういう役やったことないわけじゃなかったのに、めちゃめちゃなんかこういい役だったの。すごくなんかこう冒頭からわりかし現代劇だから会話が多くって、そのスルーって進んでいく中に、まあ起承転結でいうところの章だなこれはって私の中で思って、ということはみんなここまでの流れからカッとね吹っ飛ばして私のテンションで沸かせてやろうぐらいな謎の使命感を思ってたんだけど、と思ったら急にあれちょっと待って、私登場してからずっと喋りっぱなしな、うわー、なんでこんな当たり前の子に付かなかったの、あずっとマスクで稽古してたからかって。そう、稽古場今こんなことしてたからマスクで稽古してて、本番になってようやくマウスシールド、通し稽古の時も1回かな、だからゲネの時と稽古中の通し稽古の時でマウスシールドを使ってお互いのそのマスク下の顔を見れたわけだけど、私わりかし人の目を見て芝居をするたちなんだけど、こうやっぱマスクありでも私でも変わらないはずだろうと思ったら、なんか違ったみたい。そうなの。というわけで今回は私の中でいろいろイレギュラーがあったせいかすごく緊張したのよね。だからいい経験をしたなってほんと思った。そうなの。そんなに緊張していたわけですから、まあ本番ね、お客様にどう見えていたかは今だから言っちゃうけれども、そうわからないけれども、私はセリフをこの6日間の公演中飛ばした時と忘れた時あって、もう本当にって思ったの。カバーできたから、あ私やったなって思ったけど。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、というわけでね、まだ続きを舞台後の感想はそうなんですよ。で、ま、もういろいろとね、あーくそ、こんなにもう毎日毎日完璧な私で稽古で培ったものを全力で全部出せる予定だったのに、なんでこんなところで間違えるかなってすごくショックだったけれども、でも芝居はまだまだ続いていく、みんなの芝居にも影響があっちゃいけない、さあ稽古は裏切らないって言って気合を入れて、とりあえず喋ってたらセリフは思い出して、全然違うセリフだったけど、きっかけとなるセリフは全部言えて、そのまま立ち直れたから、あーよかったってほっとしたの。そのね、セリフをすっ飛ぶ前まではすごくいい調子だったの。いい調子すぎて今日最高って思ってたらすっ飛んだから、冷静と情熱の間って大事って思った。テンションが高まりすぎてもう体がアドレナリン出まくっちゃったんでしょうね。すっ飛んだすっ飛んだっつってね。もうだから今回私は自分の最高の瞬間と最低な瞬間を味わって、もう本番中に情緒不安定になりそうになってました。本番期間中にね、芝居中はもちろんちゃんと真剣にやっていた、はい、芝居は楽しい、でも集中してる合間ときっかけとかそういうのもね、なんか間違えたことそのものよりもみんながこう真剣に芝居してきたものを、私の調子が崩れることでみんなの芝居に悪い方に影響があったらどうしようのショックがすごくあったの。そういうのでね、あんまり 人が失敗しても気にならないタイプの役者さんもいれば、そうじゃない、今回は結構ね芝居初めてとか2回目って人が多かったから、どちらかというと芝居を何回かやってきている舞台をね、な本番やってきている私が、あどちらかというとリードしてあげるべきだったのに、なんてこった、情けねえ、稽古期間中はあんなに張り切っていたじゃないか私っていうね謎の雑力感、誰も私にそんなことをしろとも言ってないのにそういうふうに思っちゃったわけなんですよ。はい、だからまあいろいろ思うところはあったけれども、本当間違うことそのものじゃなくて、間違わなければより完璧で、もうここで決めて、あもうこれ最高に面白いでしょっていうものをみんなで作り上げてきたのを崩してしまった私、不甲斐ない、穴があったら入りたいみたいなことなんですよ。芝居自体もね、今思い返せばそんなに崩れたわけじゃない、そんなに変なことも言わなかったしっていうのを後で見に来てくれた感想を聞いて、そうかもしれないって言って、あちゃんと立ち直れたしなって思って、そんなまま棒立ちでそのまま終わった、終了だったら本当にもう目も当てれない、もう芝居やめちまえっていう話になってたところだけど、ちゃんと失敗したけれども自分でなんとかカバーができて、周りの子もちゃんといつも通りお芝居を続けてくれたのでよかったかなと、私は今後も芝居を続けていきます。すごいほぼほぼ芝居の話で今日終わる、ありがとうございます、またお会いしましょう。また今度は10月だ。東京